横手鎌倉 FM をお聞きの皆様、おはようございます。横手市教育委員会教育指導課の滝沢です。ここからは横手 BOE チャンネルをお送りします。横手 BOE チャンネルは横手市教育委員会の取り組みを発信する情報番組です。さまざまなことにチャレンジする子どもたちの様子や、普段は聞けない小中学校の校歌、熱意あふれる先生の姿などをお伝えします。今日の横手 BOE チャンネルはみんなの校歌、もっと知りたい僕らの先生、学校支援ボランティアについて、以上3つのチャンネルでお送りします。みんなの校歌、今回は朝倉小学校の校歌をお送りします。どうぞお聞きください。いただきましたのは朝倉小学校の校歌でした。さて続いてはもっと知りたい僕らの先生の時間です。今回ご出演いただくのは朝倉小学校高橋治先生です。それではどうぞ。
名前は高橋治と言います。出身は横手市の栄地区です。専門科目は埼玉大学で教育学部で、算数を、専攻しておりました。趣味や特技なんですけれども、今頑張っていることは、毎週コツコツ走ることと、それからギターを弾くことを、はい、頑張っています。はい、
ギターも弾かれると、これはいつぐらいからの趣味なんですか？
実は去年の緊急事態宣言の時に何もできなくて、新しい挑戦をしたいということで、去年の4月から始めました。
今挑戦中の曲って伺ってもいいですか？
ユーリのドライフラワーですね。はい、そうです。はい、ドライフラワー頑張っています。
高橋先生は先生になって今年で何年目なんですか？
はい、今年で、19年目になります。最初埼玉で採用されて10年間、で秋田に帰ってきてから8年間で、で今年が19年目になります。
子どもたちと携わる上で大事にしていることを教えてください。
そうですね、今大切にしていることは子どもたちの言葉を育てるということです。友達との会話や授業での会話、大人と話す時の、言葉を大切にして、礼儀正しく人に 接するということを育てています。はい、
高橋先生が学校行事で毎年特に楽しみにしていることって何ですか？
やっぱり運動会と、鍋っこ会です。毎年5月に予定されてるんですけれども、昨年はそのコロナのことで10月に運動会と、鍋っこ会を、縮小版で行ったんですけれども、その時のその子どもたちの、喜んだ顔がすごく忘れられなくて、今年はその感染症対策にも気をつけながら、5月に運動会と、そして10月に鍋っこ会を、またこちらも少し午前中でというような形になると思うんですけども、縮小版で行う予定になっています。
縮小はするものの、開催があるというだけで本当に嬉しいですよね。ちなみに学校給食で好きなものがあればぜひお聞かせください。
こちら小学校の時から好きなんですけれども、フルーツポンチです。給食が終わった後におかわりするのがすごく小学校の時は楽しみでした。はい、
今の子どもたちにも大人気ですよね。
そうですね。はい、
では最後になりますが、子どもたちに高橋先生からメッセージをお願いします。
はい、まず、自分の目標を持つことを大事にしてほしいなと思います。そして、それに向かって挑戦すること、それから簡単に諦めないことで、努力し続けることを、これからの時代、頑張ってほしいなというふうに思っています。ありがとうございました。
今回ご出演いただきましたのは朝倉小学校高橋治先生でした。
This is the BOE channel. Please stay tuned. 続けてお聞きください。
横手 BOE チャンネル。ここからは学校支援ボランティアについてご紹介します。お話を伺うのは横手市教育委員会障害学習課の本間明子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はじめに学校支援ボランティアについて簡単にご紹介ください。
はい、横手市立の小学校中学校の教育活動をボランティアとして支援くださる方のことです。学校の教育活動は年々多様化しています。一方地域にはさまざまな能力を持った方々がたくさんいらっしゃいます。学校の活性化の支援と、より多くの大人の目で地域の子どもを育てる環境づくり、そして地域人材の活用というさまざまな視点からこの事業を実施しています。
実際に学校支援ボランティアの方はどういった活動をしているんですか？
はい、登下校時の地域での見守りや学校での本の読み聞かせ、学校の畑や田んぼなどの農作業体験の指導、スキー授業やミシン、裁縫など家庭科の指導補助、地域の伝統芸能指導など、学校の先生方だけでは手の行き届かない部分を地域のボランティアの皆様にサポートいただいています。
さまざまな活動をしているようなんですけれども、いくつか具体的にご紹介いただけますか？
はい、学校によってはですね、田んぼの体験の時にかかしを田んぼの周辺にこう飾っている学校もあります。そのかかし作りを地域の方々に協力いただいて子どもたちと一緒に制作をしたりとか、あとはそうですね、先ほどちょっと家庭科のお話もしましたけれども、ミシンなどをやっている時にこう糸が詰まってしまったりとかすると、どうしても先生がそこに手をかけてしまいます。 でそうなると他のお子さんたちの進捗がなかなか進まないということがありますので、やはり地域の住民の方々に協力をいただく学校も増えております。
そして昨シーズン大変雪が多かったんですけれども、こういう時も活動しているんですか？
そうですね、昨年の特徴としてはその学校への除雪のボランティアというものも多かったなと記憶しております。例年はあまりないんですけれども、そうですね、昨年は除雪のボランティアが多く活動しております。
本当にいろいろな面で学校の活動を支えてくださってるんですね。でまた登下校の際に地域の方を見かけることがあるんですが、これもボランティアの方ですか？
そうなんです。交差点に毎日日課のように立って子どもたちを見守ってるくださってる方、あとは老人クラブとして団体で協力くださってるような地域もございます。
てっきり個人だと思ってたんですけれども。
そうですね、個人で参加される方もいらっしゃいますし、例えば読み聞かせなどは団体で入っていらっしゃる皆様もいらっしゃいます。そのように様々なスタイルで協力をしてくださってございます。
思った以上に幅広い活動をしてるんですね。どういった流れで学校から支援ボランティアさんに依頼が来るんですか？
学校支援ボランティアは登録制となっておりまして、登録名簿の中から学校が協力いただきたいと思う条件に合う方を探して、学校からボランティアに電話などで協力を依頼します。必要に応じて学校の担当教員とボランティアとで打ち合わせを行う場合もあります。
実際に学校から本人に連絡が来るんですね。今は何人くらいの方が学校支援ボランティアとして活動していますか？
現在は244名の方が登録してくださっておりまして、年間で延べ5000人を超える方が教育活動を支えてくださっています。
本当に地域の多くの方が学校の支援をしてるんですね。どういった方々が学校支援ボランティアになってるんですか？
はい、活動によって様々なんですけれども、でも日中活動いただくことが多いために60歳以上のボランティアが多い傾向にあります。
ちなみに資格ですとか教育の仕事の経験がなくても大丈夫なんですか？
はい、資格などは特に必要ありません。自分が協力できる活動について地域の子どもたちのためにぜひ皆様のお力をお貸しください。
今学校支援ボランティアの募集をしているそうですね。
はい、横手市教育委員会のホームページにチラシと申し込み用紙がございます。氏名、生年月日、住所、連絡先のほか支援可能な活動内容を記載して生涯学習課までお申し込みください。お近くの公民館などにもチラシを設置しております。たくさんのお申し込みをお待ちしております。
では最後にお問い合わせや連絡先をお願いします。
はい、横手市教育委員会教育総務部生涯学習課、電話番号は0182-35-2254、 0182-35-2254、 生涯学習課までお問い合わせください。
はい、ぜひ個人の方も団体の方もご協力お願いします。横手 BOE チャンネル、ここまでは学校支援ボランティアについて横手市教育委員会生涯学習課の本間明子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここでインフォメーションです。横手市立小中学校給食費第1期の講座振替日は5月25日です。お忘れのないようお願いいたします。
横手 BOE チャンネル、この番組は横手市教育委員会の提供でお送りしました。次回もお聞きください。